こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が等身大のトークでお答えしています。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、今回夫婦対談でお送りします。
よろしくお願いします。
こんにちは。はい、
暑いね
あれそれを喋りたかった。
いや違う違う違う、いや
冒頭レターのねお悩み相談のレターの前にちょっと喋るわって言ったんやけど、うん、暑いね。いやいやほんまに暑いなとは思う。ほんまに猛暑やね。
あの言いたいことはさ、
うん、
この前かちょっといつか忘れてんけど無添加の調味料の話をした時にね、
うん、
コメントでゆいさん玉ねぎ麹ってご存知ですかって、
うん、
コメントいただいてて、あのコンソメの代わりになるんでよかったらぜひ作るのも簡単なんでっていうのをさ、
うん、
教えていただいて、でもめっちゃ気になってて、そっから玉ねぎ麹、
うんうん、
でこの前なんとたまたまね気になってたら玉ねぎ麹作りができるっていうなんか体験みたいな募集してたからさ行ってきたのよ二人で。
行ったね。
そうで玉ねぎ切って生麹に入れてもみもみして今5日目ぐらいで、あと2日ぐらい経ったら食べれるかなっていうので、
うん、
今めっちゃ楽しみにしてんねん。今日さ
えあ
んほんまにコンソメの匂いすんのよそれ。
まあねコンソメ、まあ玉ねぎってなんかすごい旨味あるしな。
そう、うん、でペロってしたらさなんか塩辛い奥に甘みみたいなってさ、うわこれすげーと思って、だからもう教えていただいてありがとうございました、
ね、塩麹とかよくなスーパーでも売ってるしワイラもよく使うねんけど、なんかその麹菌を使ったらもう玉ねぎだろうがなんだろうが
めちゃくちゃ美味しいならしいな。
なんとか麹っていうのに全部できちゃうっていうね。
そうほんでさ生麹がななんかいいらしいみたいなネットで見てんけどさ、
うん、
あごめんなさい、玉ねぎ麹って何かっていうと、もうただただ玉ねぎとあの米麹をもう混ぜるだけのやつで発酵させてほんなら美味しなりますよってやつなんやけど、そう生麹がどこに売ってるか分からへんかってんけどさ、
うん、
そのなんか体験で先生やってた人に聞いたら、まあ、産直市場とか結構売ってるよって言ってて見に行ってみようと思ってさ、
あ
共有でした
何の共有な、これ玉ねぎ麹が良かったよっていう。
あそう、まあ、まだ食べてないけど
食べてないけど、あでもまあ試食させてもらったけど、まあ美味しいよねスープとかに入れてね。
そうそう、ほんでさそれの玉ねぎじゃなくて長ネギ、ニンニク、生姜とかいろいろ入れたら次中華だしになるらしくてさ、それ、
うん、
もう私これでついにコンソメと中華だしの粉末卒業できそうと思って、すごない、うん、
一回自家製やったけどめんどくさすぎて
あれはやばい、あれはあかん
保存もなんか難しいしな、あれ
そうそうそう
聞かへんからな。
そうそう、
まあ、麹で発酵してたらね長期保存できるし、
ね、そうやね。いやマジですごいわこれ、感動して最近、
うん、じゃあまあそれじゃあ作ったり中華だしチャレンジしたりしてまたなんか成果があれば共有してもらおうかな、
うん、もう完全に家の調味料もう全部無添加だったでこれで。
うん、まあね確かに中華だしとコンソメはまあ市販のねこうやつ、まあ気使ってるとはいえやっぱりちょっと何かしらは入ってるやつやもんな、うん、あれはな、うん、
はいありがとう。
はいありがとうございますです。まあなんかそういう食のねこととかもよく話してるんですけど、なんか質問とかねあればぜひ食生活食習慣ね、ありましたらまたお話したいと思いますので、
喋りたい、
はい、リクエストお願いします。
ぜひ、
で今回はですね、両親との関係についてのご相談と、夏の思い出聞きたいですというリクエスト、そして、恋愛リアリティショーのねご質問来ているので、見ましたかということでね、ご質問来ているので、順番に、レターご紹介しながらお話ししていきます。では最初の方ですね。渡辺夫婦さんこんにちは。私は昨年地元を離れて就職先で結婚した29歳女です。最近私の両親は普通ではないと思うようになりました。幼少期はほぼ毎日今も断るごとに怒鳴られ、他人の前では小馬鹿にされて育ちました。入籍前に彼が実家に来た時は笑い話として私がバカだった話や素行が悪かった話、過去習い事を半年で辞めたことなどを延々話していました。両親顔合わせの準備では 父が機嫌を損ねて大激怒、負担がないように組んでいるつもりなのになぜそこまで怒るのと聞いたら、お前がバカだからだよと電話を切られました。散々な気持ちで泣いていたら、彼が今まで大変だったねと慰めてくれ、救われたと同時に衝撃を受けました。入籍後も正月は仕事で実家に帰れないというと、正月に顔も見せないとは何事だ、旅行に連れて行ってやろうと思わないのかと強いことを言われて疲れてしまいました。両親には感謝しているけど何を言い出すかわからない。私も喋りたくないし夫に聞かせたくないと思ってしまいます。親子関係このままではいけないと思うのですが、どうしたら改善していけるでしょうか。ご意見いただけましたら幸いです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
お前がバカだからだよ。あ、つらいね。
まあ、バカってなんかあんまりね、こう本気でバカってなかなか言わんよな。だから冗談とかな、なんか茶化してとかやったらあれけど、うん、ほんまにどうなってバカやからだってね。
それはつらいわ。
ちょっとこれはショックがでかいですね。
ね、頑張ってくれてありがとねって言ってほしかったよね、ここは。
まあ、しかもこう今に始まった話じゃなくて、もうね、昔からずっとそうやったっていうね。
あのさ、ほんで旦那様がさ、今まで大変やったねって言って、あの救われたと同時に衝撃を受けましたって書かれててさ、
うん、
その衝撃ってもしかして、だから、え、他のお家ってこんな怒鳴られへんのっていう衝撃やったんかな。
そうじゃないの。だって、まあ、最近普通ではないと思うようになりましたから、今まで普通やと思ってたし、まあ私がバカだから仕方ないって思ってたんじゃないの。やっぱ怒鳴られるのは自分が原因があって、だって親ってさ、もう特に小さい頃なんかもう親絶対やんか、やっぱり親が言ったことはやっぱそうやなって思うしさ、うん、バカだバカだって言われたら、もうやっぱ私がバカだから怒られるんだわってなっちゃうよね。
辛いね。
でそれが最近、あれおかしくねっていう。
そうやね、旦那様の一言でもしかしたら気づいたんかもしれないね。
ちょっとおかしいんじゃないっていう、
うんうん、そうかそうか、なるほどなるほど。これ大根なんかありますか。
あ、いや、まあ、なんでこれ親子関係改善していけるでしょうかって、もう改善する気なんやろなって、もうね、あの旗から聞いてるとそう思っちゃうんよ。
あ、そこ、
うん、改善したくないねんけどワイなんかって思っちゃうねんけど、
ワイやったらもう切るって。
おいや、おかしいやんこんな、なんでこっちからまた歩み寄らなあかんのよ。
なるほどね。
嫌 やねんけど、あの、いや、どうするべきか分かんないよ、うん、そのレターいただいた方ね、もちろんあのこんなね、こう怒鳴られてるけど、もちろん両親のこと好きな気持ちもあるやろうし、ね、こうね、改善したいって思いもあるからレター送っていただいてると思うんやけど、じゃあワイやったらって話ね。ワイやったら、あ、おかしかったや今までみたいな、なんなんこんだけ怒鳴って、こう自分こっちはさ、ちゃんと礼儀尽くしてさ、いろいろ準備して顔合わせとかもやってんのに、バカだバカだって、なんなんおかしかったやんみたいな、私がおかしいんじゃなくて親がおかしかったんやって言って、もう近寄らへんよやっぱり。
うん、まあそれも選択肢の一つやね。
だってもう不幸せになっちゃうもん、そんな親の近くおったら、うんうん、関わったら、で正月とかもう絶対帰らへんよ今後。ワイはね、もうなんかいろんなこういうレターでワイいつもこういうこと言ってると思うからまあ今回もこうなんやけど、もうそんな歩み寄らへんもん。もうだって自分が不幸せになるし。
そうやね。
それで親がいくらわめこむが、もう知りませんってもう知りません、帰りません、連絡しません。
まあでも難しいところが、そうやって割り切れへんのが両親と子供の関係なよね。
まあね、それができたら苦労せんわっていう部分もあるから。
そうそう、ほんなら友達とかやったらもう速攻切るよ。バカだって言うたら、あ、なんやねん、じゃあもういいですブチンよ。
うーん、まあでもな、なんかどうなんやろな。まあなかなかそうもいかへん部分はあんのかな。まあ、ただなんかそうやって離れられたらほんまに楽やろなとは思うよ。
まあ最終はほんまそうやろね。
うん、
まあでも、あの、改善したいということで、はんなりの回答を準備してきました。
お、
一個さ、このご質問者様に聞きたいねんけどな、すごい気になったところがあって、これワイも同じ最近気づきしたからさ、あ、なんかわかると思ってこのレター、うん、見ててんけどさ、
うん、
まずな、ご質問、ご両親はテレビを見てて 悪口言いますか。
あー悪口ね。
例えば
某中古車
いや
さんの
大炎上してるやつやんか。
ニュース見てこれはどうやこうや、ね、
それさちょっと待って、それは多分全員言う
か、全員言うかそれは言うか、
それは全員多分言う、
それは言う、
そう
売れすぎて車が足りませんだとみたいな
それはみんな言うな。そうじゃなくて、
そうじゃないの、そうじゃないの。
例えばなんかあのお昼のさ、まあ、昼なんですとか見ててさ、うん、で芸能人とかが食リポしててさ、うん、でやったらその芸能人見てこの芸能人嫌いやわとかさ、
あーまあなんか話し方が気に入らんわとか、
そう気に入らんわとか、
太ったわこの人とか、
まあなんかそういう感じ、
あーまあまあなんか、うん、分かる、なんかそういうこと、ね、
悪い顔してんなとか、
悪い顔してんな、あ
そうだからこの人嫌いやなとか、この番組めっちゃつまらんなとか言って、なんかそういうやり取りをご両親同士でしてるんか、
うん、はあはあ、
で降ってくるんか、なんかこの辺が気になったんと、
降ってくるっていうのはどう思うとか、
まあどう思うって言わんでもなんか2人でいるときに、なんかこれ嫌いやわとか、なんかわざわざこっちに聞こえるように、
ああ聞こえるように、まあそうやな、う
ん、でもう一個はあの自虐しますかご両親で、それはほんま些細なことでいいから、あーなんかもう年取ったわとかさ、
もう年取ったからもうこんなんももうすぐ疲れるわとか、
あそうそうそうそうそう、
もう私なんかもうこんなんもできひんわとか、
まあそんなんとか、なんかもうこんなん私が来ても似合わへんわとかさ、
あーはいはいはい、
そういう自虐しはったりとか、あとはあんまりこれ見たことないかもしれないけど、誰かに褒められた時にもう全力で否定する、
あーなるほどね、謙遜がなんかちょっと行き過ぎてるやつあるよな、
そうそうそう、いやいやいやみたいな、
うん、
もう全然全然私なんかとか、
あーなるほどね、
うん、
そんなことないよっていうね、
そうどうでしょう、
うん、
思い当たるところあればいいんですけど、うん、なかったら相当見当違いなこと言うかもしれん、すいません、
まあ、悪口どうこうは分からんけど、謙遜はすごいしそうな感じはしたけどな、レターね読んでると、少なくともお子さんね、お子さんどう褒められたらそんなことないですよとか言う
な、お子さんが褒められた時は絶対そんなことないで、絶対とか言ったらあかんな、まあでもうん、ありがとううちの子ね、そうなの素敵なのとは多分言い張らへん、
いやバカですからみたいな、
うん、そうあそうそうそうそうそう、
でバカエピソード披露したりとかね、
そうそうそうそう、うん、そうなんですけど、なんでこんなことを聞いたかっていうと、うんうん、あのね、ご両親にとって人と関わる時のコミュニケーションの仕方が、
うん、
もう多分それしかないね、うんうん、方法の引き出しが、
うんうんうん、
だからご両親が誰かと一緒にテレビ見てる時に誰かと会話しようって思ったら、引き出しから引っ張り出す方法が悪口ってなんねん小バカにするとか、
あまあまあその 話のネタになるのは分かるからな、まあ別にそれで盛り上がることもできるしな、気が合えばね、
そうやねん、でだからそのでも悪口とか持ってきた時に何がしたいんかっていうのを考えてみると、そのご両親が、
うん、
ほんまにその芸能人がめっちゃ嫌いでも腹立って、もうマジでこの人侮辱したいって思って言ってるのか、
あーもうモノモースチャンネルで世間に公表するぞみたいな、
うん、そう、
そんなんじゃないわな、
もうぶっ叩きたいって思いながら言ってんのか、もしくはこの人めっちゃ嫌いやねとか、この番組つまらんなって言った時に、
ほんまやなーそうみたいな、
ほんまやなとか、そういう同調してなんかこうコミュニケーション取りたい、そっちの気持ちなんか、
うん、
これどっちやろかっていう話で、うん、でレター読んだ時にさ、その旦那さんと顔合わせした時も、もう私が昔アホやったエピソード披露されて、バカやったエピソード披露されて、もうひどすぎるって、いやもうひどいよ、もうひどいし傷ついていいよもちろん、てか傷つくのが当然やし、私もめっちゃ恨むと思うわそんなんされたら、
うん、
ただじゃあそん時のご両親の気持ちに立ってみると、ちょっと考えてみてほしいのが、質問者さんをマジでその場で バカにしてみんなで嘲笑って質問者さんを超傷つけようとしてたのかどうか、
うん、
もしくは私が思ったのは旦那さんにその話を聞いてもらって初めましての人も笑ってほしい、その場を和やかに過ごしたい、質問者さんもそんな昔の話しんといてよもう恥ずかしいって言ってみんなでその昔のエピソードを笑い合いたい、
うん、
やったらこれはどっちやったんやろうと思って、
うん、
で多分後者じゃないかなっていう気はするんよね。
まあね、なんかこの結婚が反対だとかね、もう彼がけしからんとかいう話ではないもんね、これね。そうそうそう、別にそこはよくて挨拶来てくれたのもまあ別に良かったのかな。まあな、なんかいやそのさアホエピソードで笑い取るってさ分かるけどさ、うまくやってほしいよな、なんかこう空気感読んでな。
い
やで
も難しいね、だってその空気感読めるだけの引き出しがないから
読めへんねんな。
じゃあ方法として知らんのよ、もうコミュニケーションの仕方がそれしか分かれへんから、てかそれしかもうないんよ。だから精一杯それでその場を和まそうってしちゃうわけ。
頑張れが頑張るほどそんなことまで言うとかそんな言い方するっていう言い方でこのエピソード言っちゃうやろな。
そう、ただこれすごいだからさあの一番大事なところはまさかそういう話をした時に自分の娘がそれだけめっちゃ気分害してるって思ってない、ね、
うん、
で、うんうん、めっちゃ傷ついてるとも思ってない、
うん、
もうただただこっちはおはよう元気って言ってるようなもん、
うん、
今日楽しいねって言ってるようなもんで、まあね、まさかそれで傷ついてるとは思ってないね、
うん、
だからあだからじゃないけどちょっとほんでさまた話変わんねんけどさ、で正月の件ね、あの、うん、お父さんかな、お父さんがめちゃくちゃキレ張って、
うん、
帰ってこへんとはもうどういうことや言
う
て、
うん、
それも表面だけ見るとさ、なんで私の気持ち尊重してくれへんのってなるやん、
うん、
すごいわかんねんけどさ、でお父さん側の立場に立つとな、まあ、わいの推測やけど、
うん、
まあ寂しかったんかなと思って、
まあね顔も、まあ、見せるべきというか見せてほしいというか、
で
一応そういうことやもんな、
あのほんまに推測やけど、もう当然帰ってきてくれるもんやと思ってた。もうこっちはおせち何にしようとかさ、今年はこんなの作ろうかなとかさみんなそういうのを密かに思ってたところで仕事が帰られへんって言われて、もうまず怒りが出てくるぐらいショックやった。
ああ
もうほら結婚した途端実家どうでもええんかい言うて、
ああ
なんで帰ってけんねんっていうのがもう怒りでドーンって、
いやもうややこしいな
たださ
喋りにくいなコミュニケーションが、
こういうな、こういう方がな素直にさ、
うん、
仕事で帰ってこられへんの、わあそれは残念、すごく会いたかったから寂しいわってさ言えるわけないやん。
あ言わへんな、
絶対 言えへんね、
うん、
もうそらもう怒りで気持ちをぶつけるのも何十年もそうしてきたからさ、やっぱりそっちが出ちゃってるんやと思うねんか、
うん、
でもお父さんの気持ちから知ると多分何回も言ってるけど、それも傷つけたくて言ってるんじゃなくて、もうただただ残念やった。
顔合わせの準備の時もなんかあったんかもしれんな、そういうのが、
うん、
なんか悲しい残念、それが素直に出てこなくて、まあキレてバカだからだよっていう表現に結局なっちゃうねんけど、
まあめっちゃ傷つくけどな、そんな言われたら。
そりゃそうやん、だからまあね、ちゃんとコミュニケーション取れてたら全然いいねんけどさ、それができひんからやっぱ怒りとか突っぱねるっていうかな、
うん、そうだよね。で、まあ、結論としてはまずすごい悲しい話なんやけどさ、
うん、
ご両親はもう変わらないって思った方がいいと思います、
うん、
で向こうはまずそのコミュニケーションの仕方がおかしいっていう自覚もないし、
うん、
自覚もなければ改善しなければならないとも思わないから、
うん、
もう今後一切変わらないって思った方がいいと思う、うん、変に期待しない、
うん、
期待するよりは。なんで 買われるとしたらご質問者さんだけで、じゃあ私の一体何を買えたらいいんですかっていうところは、まあ、私やったらどうするかっていう話なんやけど、そうやってなんかもう小バカにしてくるのは変わらへんと、
うん、
ただその小バカにしてきたりするときに、このご両親は今何を伝えたくて、今何をどうしたくて言ってんのかなってちょっと考えてあげてみる、
うん、
とその小バカにしてきたときにさ、もうめっちゃ私を傷つけようとして、もう私を陥れようとして、
うん、
言ってるとは多分思わへんと思うよ、
うんうん、
っていうよりは、あ、今これ多分なんか話題の一つのエピソードで持ってきはったやなって、今この場を多分盛り上げたくてこの話してんのかなって思ったら、まあなんて不器用なのかしらってちょっとは思えるかもしれん。
もうコミュニケーションが不器用すぎる人なんやなみたいな。
そうやね、もうそうそうそう、
こんなことしか喋られへんねやみたいな、
そういう引き出ししかないんやな、でもなんかその頑張ってくれてるんやなって少しだけ思えたらちょっと気持ちは楽かもしれない。
まあね、その怒鳴られてなんでそんなこと言うの悲しいやと、もうそこ止まりやもんね、悲しいし、うんうん、その捉え方がちょっと変わるとね、
そう
まだマシやわな
かなと思いました、うん、ちょっとでも楽になりますように。ありがとうございます、レータ。
はい、ありがとうございます。では続いてです。大吉さん、ゆみさん、こんばんは。毎朝洗濯物干しながら聞くのを楽しみにしています。毎日配信聞きたいくらいです。トークテーマの希望です。お二人の夏の思い出を聞きたいです。私はというと、小さい頃父の自転車の前のカゴに乗ってプールに行き、母には買ってもらえないお菓子おっとっとを父と食べたことです。
おっとっと
夏いな。おっとっとめっちゃ懐かしいねんけど、
おっとっと最近見えへんこない？もうなくなった
ん？もうなくなったん？
分かれん。
買ってないだけ
かもしれん。
おっとっと懐かしいな、よう食べたわ。30歳になりましたが、まだあの塩気を思い出すくらい、なぜかこのことを鮮明に覚えています。暑い日が続きますので、お体ご自愛ください。
エモい。
おっとっとめっちゃしょっぱいよな。
え、そんなしょっぱくないよ。別に
結構しょっぱいねなんかポテチとかやったらさ、なんかポテトの味とかさ、うん、なんかな、こうカッパエビせんやったら、まあなんかエビの味と、まあ、塩 OK って感じだけど、おっとっとでも塩
そう
結構塩パーン。あ、でもおっとっとって調べたら全然ホームページあるな。
なんか魚の形してるよね。
あ、そうそう、あの魚のね、いろんな形した。
なんかさ、この夏になったらこの思い出を思い出す、めっちゃ良くない？
まあなんかエモいよね。
エモい、
エモさを感じるね。
素敵すぎる。
僕の夏休みみたいな。
そうやね、
僕夏的な感じやな。
なんかさ、
いやだから、まあそういう思い出やな。あんの、なんかそんな。
いや、そうやね。
エモいやつ。
いや、このレターいただいてさ、夏の思い出ってなって、でも正直、うん、全然出てけへんくて、でギリギリ出てきたんがさ、もうこんなエモい話じゃなくてさ。あの、うん、ギリギリ出てきたんな。
まあいいやん、別にさりげないやつで。
わいがちっちゃい頃、あの近所のお祭りに行きまして、
うん、
家の近くの、
うん、
でお祭りでさ、なんか早食い大会みたいなのがなんか毎年やってたんよ、うちんとこ、
は あ
は
あ、
ホットドッグので。
祭りでそんなんやってんの？
早食い大食いか、なんか
すごいね。
何分以内にホットドッグをたくさん食べた人が勝ちみたいなのをやってて、
うんうん、
でそれにお兄ちゃんが出ると。
お
兄ちゃん多分その時小学生か、あ、まあ小学生かな、小学生や、
うんうん、
で、あの我が家みんな体が大きくって、うん、お姉ちゃん以外、
うん、
でワイもプチプチで、お兄ちゃんもまあその時はそんなプチプチじゃなかったから、まあちょっとプチプチ
プチプチって何なん
だけど、まあ我が家ではなんかニーニーはよう食べるよねみたいな感じのポジションやって。
大食感キャラない。
そうそうそう大食感っていうほどじゃないけど、まあよう食べるよねみたいなんで、でお母さんとそれ見に行って、
うん、
でニーニー出てきた、で頑張れ言って、
あ、まあ頑張れ頑張れやな。
そう、ほんでカーンってスタートするやんか。ほんならあのニーニーがもういつもより食べてる速度が遅い。
あ、そうなん。
でもゆっくりゆっくり食べてて、ほんでカンカンカンってなってさ、
お
う、もう全然他の人の方がもうめっちゃ食べてて、
おう、
でなんか我ながらそれがめっちゃショックやって、
あー、まあもう惨敗したわけやな。
なんか
我が兄
がじゃあ本気を出してなかったんがめっちゃ腹立って、その時
何それ、
なんで勝ちに行かへんのみたいな、なんかいつもの家で食べてる感じやったらもっと行ったやろって、なんで人前やのに、人前やからかそんな綺麗に食べてゆっくり食べたん、キーってなったんが夏の思い出
なんかめっちゃサッカーの監督思い出してるけど今
何それ、
お前ら勝ちに行けよみたいな、なんかこうやる気ない試合とかねあるやん、そういうなんかちょっと士気上がってないさ、うん、ダラダラやってる試合みたいな、うん、あら勝ちに行けよみたいな、
いやほんまそんな気持ち、
そんな気持ち監督なってるやん
そう、
なんかやる気を感じられへんかったんや。
そうそうやね、
別に負けてもいいけど、
そう
よし頑張るぞみたいな、
そう負けてもいいけど、もういつもかそれ以上に早く食べてほしかったっていう変な思い出が一番に出てきた。
もうそれなんか自分の思い出なんか兄の思い出なんかよう分からんまあでも自分から見た兄の思い出やな、う
ん、なんかそんなことしか覚えてないな。
え、だからそれだからまあ小学生ぐらいの時か、
もしかしたら幼稚園やったかもね。
幼稚園かもしれん、
うん、
あうん、まあおっとそうやな
エモさないで、ね、さ人にキレてる思い出
人にキレて、しかも頑張れやもっとみたいな
そう
あのワイはね、うん、あの夏といえば、まあ、やっぱなんか一番思い出すのはこの奈良県東吉野村のふるさと村っていうところの風景かな、
うん、
これまあ調べてもらったらまだあるんですけど、このサイトであの全然あの何稼働してるんで、
うん、
あのぜひ泊まりに行ってほしいなと思うんですけど、ふるさと村、
うん、
これ、まあ、まあ名前の通りこのふるさとみたいな、
うん、
こう一体の施設になってて、まあ、学校を改装して作った感じなんかな。
え、なんか普通のふるさと村っていうところがホテルみたいにな
ってんの？あ、そうそうそう、まあ、宿泊施設みたいな遊べる場所ってなって、あ、そうそう村って言うけどそのあの市町村じゃなくて、
うんうんうん、
あの施設ね、
はいはいはい、
で、まあ、泊まれる普通のなんか和室の何畳みたいなお部屋もあるけど、そのテントサイトとかもあったり、まあ、キャンプできるところがあったり、
あ、はいはいはい、
まあ、川がねめっちゃ綺麗な冷たい
吉野はせやろな、
そう吉野のね冷たい川流れて、そこで川遊びもできて、で温泉もあの近くにあってっていう、なんかまあそんなこう豪華な至れり尽くせりの施設っていうよりは、なんかこうキャンプ場プラスなんかこうセンターがあって温泉もあってみたいな、
行ってみたい、
まあ、川があってっていうところで、結構ねもう毎年のように行ってたのかな。
あ、
あの親戚のお家も近くにあったりして、
う
ん、その関係もあってやと思うんやけど、まあ、ちっちゃい頃から何回も行ってて、やっぱ夏といえばふるさと村っていう、
お
だなんかあの川で遊んだなんか風景もあの思い浮かぶしね、
いいなエモい な,
なんかこの川で、あ、なんかこう岩をこうパッて巡って、うわカニおったとかさ、やったなとか、あとなんかこう釣り竿持ってて釣りしたりとかさ、まあ川普通に遊んだりとかで、夜はなんかこう炊事場があって、そこで薪をね、あの手斧でポンポンポンって、あのこう一回こう薪にさ上サクって刺してこうトントンとどうやって音声で伝えよう、うん、この手斧を振り回すんじゃなくて一回薪に刺して刺したまんま重力でどんどんどんって、あの割り方よ、あれをこうポンポンポンってやって、で薪でやあの火炊いて、だからかまどの薪のかまどご飯炊いて、
へ
ー、で、まあ、バーベキューしたりカレー作ったり、
普通カラマン案件やなそれ
そうやな、当時はカラマンではなかったけどな多分でも、あ、薪でかまどのご飯とか炊いてたなとか、でなんか夜になったらあんなもう森やからさ、
うん、
あ、事前にか、あの明るいうちに何で作ったかな、そのカブトムシとかクワガタ取るためにあの罠っていうか餌を用意して、
はいはい、
なんかバナナとかすりつぶして、うん、
甘いやつね、
甘いやつ、あとなんかこうなんか酒かなんか入れたりして発酵させて、うん、もう匂いブワーって出るようにして、ほんでこうバーって歩いてって近所のここかなみたいなこうスポットに塗っといて、ほんで夜になったら見に行ってみたいな、ほんだんもうカブトムシもおるときはおったし、でクワガタおったり、もうかなぶん山のように集まってて、蜂集まって、もう虫ブワーって集まってて、でそれ取りに行って取ったりとか、
いいな、
僕夏っぽいやろ
っぽいわ、めっちゃエモいわ
いや、それをふるさと村でよくやったなと思って、
素敵、
結構何回も行ったと思うな、なんか定番スポットやった、
めちゃくちゃ素敵やん
いやなんか結構ね、なんか川のイメージあんねん、夏遊ぶっていうと、うんうん、なんか由美が海派やからさ、
あそうね、
結婚してから海ばっかり行ってて、まあ、別にそれは楽しいねんけど、もともと川育ちやねん、どっちかって、まあ奈良やしな、海ないから、
あわい神戸やからな、もう海が四六時中見えてるとこで育ったから、そうやわ
そうやね、だからわい奈良っていうのもあるから、なんか自然があるって言ったら山とか川やねんな、
そうですかいいですね、
あのふるさと村ってね、 あるんで、ぜひ行ってみてください。
いいやん、なんか、うん、ご質問者さんも大工もなんかエモくて、一方わいは兄にキレてるっていう
もっと食えやーってキレた話
どんな夏の思い出やねん、
はい、皆さんは何かエモくてもエモくなくてもいいですけど、うん、なんか夏の思い出とかあれば
聞かせてください、
ぜひコメントかレターで教えてください。
あちなみにあれやで、ボボチキとタソチキとあったも夏やで、
あそれ夏の思い出、
うん
まあ大人になってからやけどな
ボロボロの猫拾った、
あまあまあまあそれは懐かしいな、
懐かしいな、
あそれをもっと懐かしがる、ね、時も来るからね、もっと何年も経った
らな、お前やね、
あのだからなんかもうほんまに道路に転がってた時の映像を撮っといたらよかったな、あれな、
あれな、
ほぼしてから通り出したもんな、
いやそうなんよ、
ちょっとね、あの時ちゃんと YouTuber 頑張ってたのにさ、
ねえそうやね、まあほぼするとは思ってなかったもんな、まあ、
するとは思ってない、いやでもね、本物の YouTuber はねほぼするかどうかわからん時から撮ってるよ詰め回してるよ、
確かにな、
いやね、あの時のタスを撮りたかったな。では最後の方ですね、大吉さん、由美さん、こんにちは、鍋とのネームおまみです、こんにちは。 Amazon プライムのラブトランジットは見ましたか？私はドハマりしました。もし見ていらしたら感想を聞けたら嬉しいです。またバチェラー5は視聴予定ありますか？これからもラジオ楽しみにしています。
ありがとうございます、おまみさん。
ね、ラブトランジットとバチェラーっていうのは Amazon プライム限定配信 の恋愛リアリティショー あの番組ですね、うん。まあ、バチェラーはね、ずっとシリーズ、
ね、1から、ね、4までバチェロレッテも見て、ま
あ、欠かさず見てきてるんやけど、ラブトランジット、まあ、なんか最近ねホーム画面よく出てるけど、なんか新しいシリーズ始まってるよね。なんか
そう、なんか元彼元彼女のカップルが何組か出演して、新しい恋を歩むんか元に戻るんかっていうのを復縁
すんのかみたいな、
うん、見守る番組、
うん、
でラブトランジットは私だけ2話見たかな。
ああなんか見てたやん、うん、
2話ちょい見たかな。なんやけど、なんかさ、あの推しの子っていうアニメあるやん。
ああああ、
で私ら推しの子めちゃくちゃハマって全部見たんですけど、推しの子でなんかエピソードの途中でね、その主人公が恋愛リアリティショーに出る話があんのよ。
うん、
で推しの子の面白いポイントは、そのテレビの制作とかドラマの制作とかの
芸能界の、ね、裏側やね、
そう裏側を結構喋ってるところで、
うん、
でなんかそれもなんかあの恋愛リアリティショーのさ裏側をさ、なんかバシバシ出してくるわけ、うん、もう遠慮なく、
うん、
でなんかほんまにこう付き合いましたみたいなんで終わったとしても、えなんかどうするみたいなほんまになんかこの関係続けていくか、もしくはなんかインスタ用にどんどん撮っていくかどうしますみたいな話があったりとか、
まあ、いきなり別れましたもあれやから、数ヶ月だけ付き合ってる体でインスタだけ上げときましょうかみたい なんかそんな話あったな。
そうそうとか、なんかさ、なんかそういうの見てたからさ、なんかすごい恋愛リアリティショーに対する、もうどうせ作りもんなんやろっていうのがめっちゃ自分の中で定着しちゃってさ、
ああ
で今回もラブトランジット見てんけどさ最初、
うん、
それがだから前提にあって、うん、見出して、
うん、
でやっぱ見出すとさ、いやもうそんなすぐ好きなれへんやろって思っちゃったよ。
ああ
でそんな好きなれへんやろやけど、やっぱ編集でさ、もうめちゃくちゃ嫉妬してるみたいな感じで撮られてたりしててさ、あ
そのなんか元カレやったり元カノとかかもしれんわな、そういう人らだな。
でめちゃくちゃ嫉妬してる風に撮られてんのもなんかそのすごい違和感あったし、
うん、
あともう、こう推しの子見た後やからめっちゃ思うねんけどさ、そもそもカップル設定ほんまかっていうとこからは入っちゃったよ。
まあまあまあ、
ほんま？それともその手っていう、ああ、もうだからもうめっちゃ斜めから見ちゃって、もうまっすぐ楽しまれへんくて、
斜めやな、
もうものすごい歪んで歪んで、めっちゃ斜めからラブトランジットさしちゃったから、ああ見られへんかってん、これが。
それは何、自分の心がすさんでしまった。
うん、そう、そういうことやね。
それはさ、恋愛リアリティショーって作りもん前提で楽しむやつじゃないの？そうでもないんか、意外と。
なんかそうは言いつつもさ、
そうやけどな。
いや、そうは言いつつもさ、
まあまあ、うわー、ドキドキ、誰なんやろとかな、まあさ、あるけどね。なんかそれはまあ、なんかこうプロレスって、ワイもプロレスそんな知らんけど
さ、プロレスな、
こう、まあ、本気で技掛け合ってるけど、うん、こう掛け合うやん、
うん、掛け合う、
でその掛け合いながらの戦いやんか、うん、そういうの楽しむやつかなみたいな、
まあそうやな
感じ。あ、バチェラーとかもそうやもん。
じゃあちょっと待って待って、ただあのラブトランジットはこれほんまに私の話な、うん、見切られへんかった理由あったわ。
あー、何？
タイプがいなかった。
いや、もうそれ個人的な問題やな、完全に。
ほんまに個人的な問題。
あ、じゃあ推しがおらんかったやん、見つからんかったやん。
あの女性も男性も、
うん、
そう、推しができなくて、
まあ、恋愛リアリティショーはやっぱ推し作ってそれを応援したりするのが楽しいもんな。
そうなんよな、そこやな。
あ、そこか、
それでした。
あー、
そうだからバチェラー5ね、
うん、
ちょっと見れるか分からへんわ。
まあまあまあ、あの長谷川さんがね、
そうやね、
バチェロレッテに出た、またバチェロレッテからバチェラー来たんかいって感じやけどな。
高校さんはすごい良かったよ。
まあまあまあ、いや分からんで、まあなんかもう作りもんやん、だから。
いや、そうなんやな、恋愛リアリティ
だから面白くしてくれると思うよ。だからやっぱそこ起用したのもさ、意図あるはずやしさ。
え、バチェラーじゃない、バチェラーじゃないって言ったらあれやけど、だって富豪でしょ、バチェラーって。
いや、もうなんかいいねん、もうそんな。もう富豪かもしれんし。
あ、意外と、
意外と
そうやな。
いや、わからん、まあ、なんかもう面白かったらええやん、とりあえず。
そうそう、そうです
ね。それは多分もう演出とかでうまいことやってくるんちゃう。もともとだってあの期待値がさ低い状態から始まるわけやし、
まあ確かにそうやな。
実はもう、もうどえらい、どえらい展開があって、どえらい事実とか、どえらい大人の展開が、もうどんどんエスカレートしてなるかもしれんし。あ、なるほどね。だってもうエスカレートしていくしかないやん、シリーズさ重ねてたら。
てかさ、いや、そうやな、エスカレートしたらおもろいかも。
うん、いや、もうそうやろ、
その
道しかないやろ。海外はもうなんかそういう部屋あったりするとか言うし、
なんかその役を引き受けさせられたんかもしらんね。
ああ、
長谷川さん、
ああ、
でも一回誰かがもうそういう過激なことをやっちゃうと次の人やりやすくなるからさ。
うん、
だから高校さんもめちゃくちゃ頑張ったけど、まあ、まだ可愛いラインやん、キューするとか。
ああ、まあそうちゃう。
もう長谷川さん寝るちゃう、こうなったらもう。
いやそらもうだってエスカレートしていかんとさ、うん、前を越えていかんと、ね、どんどん過激にやっぱなるよね。
過激役になってしまったかもな、それに起用されたかもしらんな。
まああとはもう出演の女性とか全然知らんけどさ、まあ一応バチェラー5は見るつもりやな。まあ、
うん、見る見る、
まあ見て、まあいいや、まあワイはあの坂東さんが司会してくれる限り見るよ。
ああ、そうやな、ワイ、うん、もそうする。
どっちかって言ったらあれ楽しみにしてるもん。あれの安心感あるやん。
そうやね、
なんか、あ、坂東さん来たみたいな。ワイもさ、あの出演者みたいな、あ、坂東さんみたいな感じになるもん。あ、来た来たみたいな。はい、まあ見てない人にとっては何のこっちゃかもしれないですけど、まあ、恋愛リアリティショーがね Amazon プライムでいろいろやってまして、まあ、バチェラーも、まあ、人気シリーズではあるからね、
うん、
まあ、一回見てみたら、ああこんな感じなんやってなるし、映像とかなんか雰囲気はめっちゃリッチに作ってるし、なんかデートとかもう海外のロケでもうなんかどえらいこといっぱいしてるから、まあなんかそんなみんなも楽しいしな。
確かに、
まあ、ぜひなんか見ていただければ、ほんでなんかこうワイワイ言いながら見るのが楽しいんかな。じゃあ、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
コメントいいねお待ちしてます。またレターですね、新規ご相談ご質問、 何でも大丈夫ですので、ぜひアプリからお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。